皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジアルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして龍谷大学経済学部教授の竹中勝先生です。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、
引き続き経済の問題なんですけども、はい、ここ30年ぐらいあんまり自分の給料も上がってない、うん、まあ僕いろんな組織でいたんで、うん、それを比べることできないんですけども、なんかちょっと上がってきたかなっていう、うん、ちょっとイメージを受けてまして、やっぱり一番全ての人にとって嬉しいのは、やっぱり賃金、給料が上がるということなんですけども、うん、給料が上がることによって結構今まで貯金してる人、うん、まあ、2000兆円ぐらいの、うん、まあ、貯金があると、うん、そしたらまあ兄さんもそうだけど、給料上がってきたら貯金は貯金として、うん、まあ、置いとくかそれを投資に回すという、うん、ものすごいいいスパイラルというか、うん、持ってる預金も使いたいし、うん、賃金も上がるから、うん、消費も使っていこうという、うん、そういうちょっと動きが来たかなと思うんですけれども、うん、どうでしょうかね。
そうですね、要せば90年代後半以降ね、はい、日本はデフレないしゼロインフレの状態が随分続いたから、はい、まあ、賃金もですねベースアップっていうのはね、うん、なんか上がらなかったわけですよね、うん、ところがここ2年ぐらい、うん、インフレ率が先行してですね、うん、2% 3% と消費者物価の上昇率が上がってきた、うんうん、でそれに比べるとね、賃金の上げが遅くって、うん、実質賃金がね、ま、伸び率でいうとね、うん、マイナスだっていうのが1年数ヶ月続いていたんだけれども、うんうんうん、ようやくここに来てですね今年の春春闘でね、うん、ベースアップ 3% 以上というのが、ね、実現して、うん、まあ、それが実際データとして確認できるようになるのはね、うん、今年のまあ6月以降だと思うんだけれども、うん、まあ、実質賃金がプラスに転じるといい動きが、ね、うん、出てきたと。でそういう動きをもう展望してね、まあ、日銀はね今年の3月にね、うん、まあ、ゼロ金利政策といわゆるゼロ金利政策というのを解除した、うん、ね、まあ、まだ実際の金利はねゼロから引き上げていくことはしてないんだけど、まあ、おそらく今年の夏場以降ですね、うん、まあ、金利も少しずつね上がっていくだろうという状況ですわね。
失業率も低いし、まあ、大学卒業したら 99.9% どっか決まると、うん、世界中こういう国はないと思うんですけどね、うんうん、で賃金も上がると、うん、全てハッピーかなって思うけど、問題は人口がこう減っていってるんで、うん、外国人に来てもらってやるというような、うんうん、まあ、もうこの30年間経済があんまり成長しなかったんで、うんうん、インフレもあんまなかったけれども、うん、デフレあったけれども、うんうん、これからやっぱり良くなるかなっていう、もうそこに来てこれから良くなるしかないかなっていうちょっと楽観的なね、うん、考え持ってるんですけども、うん、そういうふうに思っていいでしょうかね。
良くなるかどうかはですね、うん、それぞれの人のね行動選択次第なんですよ、はい、というのはね、さっき言ったけども日本の家計が持っている、うん、金融資産で全部足し上げると、まあ、2100兆円と言われてるわけですよ、うん、でそのうちの1100兆円がね預貯金に眠っていて、うんうん、で預貯金の金利ってまだね、まあ、ようやく 0.01% が 0.1 とか 0.2% になったぐらいですよ、うん、でインフレ率も 2% 超えちゃってるわけだから、うんうん、これどういうことっていうと、例えば、まあ、分かりやすく1000兆円で話をすると、1000兆円の預金で 2% ずつですね、要すればね、実質的な価値が目減りしてるわけですよ。それって金額にしたらね、要すれば 1% で1000兆円で10兆円でしょ、20兆円以上のですね実質価値が減少してる。でそういうことにですね気づいてるのか、うん、気づいてないのか、うん、気づいてても どうしようもないと思ってるのか、うん、そういう人たちもたくさんいるわけですよ、うん、でも気づいてですね何かしなきゃと思ってる人たちは、例えばね政府が今年の1月から始めた新NISA制度で、うん、株価指数に連動する、ね、うん、投資信託とか買って、はい、でそれがまあ日本株もアメリカ株もねこう長い目で見るとぐわっと上がってきてるから、資産価値の増加をね手に入れて、資産形成としてね資産価値の増加をね手に入れてると、うん、でもそうでない、そういう動きに全くね取り残されてちゃってる人もいるわけなんで、そういう意味ではね、ある意味では日本社会もですね自分の行動選択次第で資産10年後20年後のね持っている資産価値が大きく違う ていく、つまり格差が拡大していくという、ね、そういう局面に入ったかもしれないです、
うん、あのトマ・ピケティが20世紀の資本で言ったように、うん、R は G より大きいでいう、うん、とのお金を持っている人がそれをうまく投資することに出てくるけど、うん、いくら経済成長はそれ以下であるということを当たって、うんうん、でやっぱり貧富の格差というか、お金持ちでそうでない人がどんどん格差がついてきた、うんうん、でそこに AI の出てきて、うん、AI を使うことによって多くの、まあ、仕事がなくなると、うん、そうするとますます、ある一部の人がお金を儲けて、うん、投資をして儲けて、うん、どうなると、そこでベーシックインカムみたいな話が、うん、要するに AI の次には BC、うん、ベーシックインカム、うん、BI ですね、AI の次は BI というふうに僕は思ってるんですけども、うん、次にコモンズでいう、うん、共通的なものができるという、うんうん、まあ、だけどそれでいて別に資本主義社会で競争ってやるよりか、うん、AI もうまく使いながら、そのベーシックインカム的で芸術にこう集中できたり、うん、そういう社会というのは僕ある意味では理想的な社会だと思うんですからね。
あのね、 AI でね仕事がねなくなる、もちろんなくなる仕事あるんです、うんうん、取って代わられる仕事あって、うん、でもね それを言い出したらね、産業革命以来ですね、
う
ん、
ずっとそう、うん、
ありとあらゆるテクノロジーで、うん、あの労働力ってあの機械とかね、うん、機械に代替されてきたわけなんで、うん、あのその代替のレベルがね変わってきて、うん、あの質が変わってきてるだけでですね、うん、僕は新しい仕事は必ずね生み出されるから、うん、あの仕事が絶対的になくなるとは全然思ってないですね、うん、で今実際はっきり言って日本はものすごい人手不足状態になってるわけですよ、うんうん、ただあの仕事の内容は変わっていくから、うん、ね、そう、じゃあ AI を使いこなすような、ね、うん、人たちは非常に付加価値の高い仕事で高い所得を得ていくかもしれないけど、うんうん、そういうものにね、あのなんとあのキャッチアップできてない、うん、あれ取り残されちゃうような人たちが出ればですね、うん、それは格差広がっていくよねと、それがまあ問題なんだろうと思うんですよね、うん、まあ、だから今、うん、リスキリングとかね、うん、あの言われてる、うん、強調されてるのも、うん、まさにそれやんないとですね、うん、さっき言った資産形成でも格差が大きくなるだろうし、うん、あの所得でもね格差大きくなるだろうし、それはまずいかもしれないよ ね、
そ、 う
ですね、
そこに呼ばれるのはポピュリズムなり、その敗者側の人がやっぱポピュリズム的なんですね、まあ、初代ファシズムに動くとかそういうことになる可能性もあるんですね。
いや、アメリカはまさにね、
まさにそう、
都市部じゃない、うんうん、むしろ地方の白人で、うん、まあ、学歴でいうと大学出てない、うんうん、だから割と相対的に低い所得でしかない人たちが実はすっごい不満を高めて、うんうんうん、でそれがまあトランプ支持でもうすぐ、うんうん、あの排外主義的な、うん、あの動きにつながってるよねって言われる、うん、そういうふうに日本はなっちゃいけないよねっていうふうには考えてますよね、うんうん、
だからそこにベーシックインカムのようなあるいはそういうものが出てくるっていう、自己実現とか人生をどう豊かに生けるって言った時に資本主義で、まあ、僕は企業でないところで働いたんですけれども、企業でずっと働いたらやっぱり限界があるように思うんです、うん、こう働いても働いても、うん、そこで、部長とか上の職というのは本当にそういう管理職で解決られてると、うん、まさに AI が出てくることにもっとその成功する確率が低くなってきて、うんうん、僕はまあ、社会的共通資本とかコモンズとか、うん、そういうのが本格的に動くような、うん、まあ、資本主義の次に来るような、うん、コモンズ的なものというものがなんか大事になってくるように思うんですけれども、うん、
まあ、あんまり話を飛躍させるつもりはないんだけど、うんうんうんうん、ただ、まあ、僕は大学で教え始めたのは2009年だけど、うん、その頃の学生に比べても、ね、今の学生の意識はかなり変わってきていて、うん、昔は、ね、どういう企業がいいですかと、うん、で聞いてくる学生の多くはですね、うん、やっぱり一生勤めるかなっていうような意識があるんですよね、うん、今時の学生ないですよ、
ないし、
ね、まあ、もう転職なんてどっかで当たり前だと思い始めてますよ、うんうんうん、ね、で実際僕がこう卒業後も付き合ってる連中ってね、大体20代の後半から30前後でね、うん、こうキャリアアップのための転職やってるしね、うん、それが普通になってきてますからね、うんう
ん、まあ、僕は学生すごく多い学生に、うん、まあ、僕らの時代というのは一つの会社に行ったら終身雇用で働くけど、うん、僕は2年で辞めてこういうことやってきたけど、うん、彼らすごく、うん、まあ、当たり前と思うかもしれないけど、うん、昔だったらタブーでやったようなことが実は今常識的になって、うんうん、でそれにグローバルを兼ねたらますますみんな興味持ってくれたり、うんうん、ワーキングホリデーでお金がないけれどもそこで働きながら、うん、出稼ぎやね、うん、やりながら英語を勉強して、うん、そこでいろんな、クロスカルチュラルコミュニケーションを勉強するというのは、うんうん、割と学生のハートに響くんですね、うん、
いやだからね、学生にどの企業ならね、うん、20年後30年後大丈夫かななんていうね、うん、あの考え方はね、あのもう捨てなさい、いや実際捨ててる彼ら、うんうん、で逆にね、この会社でとりあえず5年10年ねきっちりね、あの一生懸命働いたらね、どれほどのスキルが身につくか、うん、ね、でそういう他にスキルを身につけてしまえば、うん、仮にその会社が傾いたって、うん、あるいは上司が嫌でね転職しようと思っても、うん、転職できるじゃないですか、うん、それがね、まあ、あの僕はずっと学生に言ってきたことだけど、学生の意識も実際そういうふうに変わってきてる感じがしますね。
僕は言うのみならず、僕実際実践してきたなんで、うん、その道をやってきて、
いや僕は1回しか転職してないけどね、
転職の連続だから、転職の連続でも給料も上がっていったし、うん、いいところに行ったと、うん、今学生が転職する理由というのはリクルートがついてすぐスマホですぐ決まりますからね、うんうん、だからもう時代が全く違うということで、うん、だから今おっしゃったようにいろんな仕事を変えながらも、そこでキャリアパスを上げていくって、アップしていくということですね、
うん、だからまあそういうふうに考えるとね、まあ、最初に格差が拡大するってちょっと悲観的なことを言ったけども、うんうん、まあ世の中ですね、まあ、そういうダイナミックなね、うん、いい方向にね僕は変わってきてる感じもしますけどね、
うん、まあ、同時にあの先週の放送でも言ったんですけれども、ジオポリティクスというか地政学的に大きな、ウクライナも中東もあるいは北東アジアも連動して、トランプ大統領がもしとだろうほぼトランプ大統領になるかもしれない、そうならないかもしれないけれども、うん、大きく安全保障とかそういうことが変わってくるんで、うん、経済のみならず安全保障も社会も、うん、技術も全てトータル的に考えるというのが大学の勉強かなと思うんですかね、うんうん、
いやその通りだと思います、ね、だから安全保障の問題、防衛軍事の問題をね、うん、今までね積極的にしてこなかった、うん、大学人たちもですね、うんうん、ね、変わらなきゃいけないと思うんですけどね、
うんうんうん、あそうですね、だからあの僕はチャット GPT で使って面白いの、僕は坂本龍馬が好きで、うん、薩長同盟っていうのを坂本龍馬がやった時に、うん、薩摩と長州の共通の利益の勝ち点を見つけてやった、うん、その時に幕府っていう共通の敵があったから薩摩と長州が、うん、あのうまくいったと、うん、それをねウクライナとロシアにやる、うん、まあ、今坂本龍馬現代記ではどうするかといったら、うん、まさにロシアとウクライナの共通の利益の合致点を見つけて、うん、両者の敵は誰かということを分析しているというやり方でいて、すごく面白いなと思ってね。
いやロシアとウクライナの共通あの合致点、うん、いやそれは難しいけど、かなり難題でしょう。
それは難解だけど、一番正直言ってプーチンは、ロシア国内において自分の地位を確立すると、うん、ゼレンスキーも実はそうなんですね、うん、でこれ以上やったらスラブ民族同士やったらプラスにならないということを、うん、あるいはアメリカの大統領は誰がなるか分からないが、うん、あのトランプでやりかね、うん、そこに習近平入ってやったら必ず、戦争はやっぱり、終結する。だからそれぐらいのことはこの1年で起こりそうな気がしますけどね、うん、そうなってほしいというか、まあ、ちょっとそういうこと思ったら今だいぶ余談言いましたけどね、まあ、チャット GPT ではそう答えてくれましたね、
まあ、どうなるか分かりませんけどね、どうなるか分かんない、うん、
はい、ということで、まあ、経済これからちょっと楽観視していいということでしょうかね、
まあ慎重に
慎重に
楽観的
慎重に楽観的で、NISA とかそういう投資はどんどん進めていった方がいいということで、うんうん、貯蓄するより、うん、やっぱり実際、投資に回した方がいいということでいいんですね、
はい、それでいいと思います、はい、で
新しいこともどんどん学生勉強していってそれを社会に生かしていくと、うんうん、で経済も社会も全てのことを勉強するというのはこれからの大学の道で、うん、だから竹中先生が言われること結構当たってるなと思ってね、うん、このラジオで、うん、過去のやつも聞いてみても、うん、まあ当たってると思うんです。それはどう思います。
いやありがとうございます、まあ
は
い、
音が残るんでは
いはいはい
、はい、また10年後に聞いたら、今日の放送もどうかなというふうにちょっと楽しみなんですけど、はい、ということで本日のゲストは、龍谷大学経済学部教授の竹中正先生です、はい、どうもありがとうございました。